こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は皮膚科医である有理心による美容実用書で、肌老化や日常的な肌悩みを炎症を起点に整理して解説する一冊です。対象はシミ、シワ、くすみ、毛穴、大人ニキビ、たるみ、赤ら顔など年齢とともに増えやすい悩みを抱える読者で、特に40代前後の女性に向けた内容として位置づけられています。主張の核は、肌を変える近道は特別な高級ケアではなく、炎症を起こしにくい生活と習慣を積み重ねることだという点です。外側からは日焼け、乾燥、摩擦を避け、内側からは食事、運動、ストレス管理を見直すというシンプルだが実践的な枠組みで構成されています。医師としての知見と著者自身の実践例を組み合わせているため、理論だけでなく日常に落とし込みやすい点が特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、肌老化を炎症の連鎖として捉える基本設計。本書の中心思想は、肌の不調を個別症状として追うのではなく、炎症という共通要因から理解することにあります。シミやシワ、毛穴、くすみのように見え方は異なっても、背景に慢性的な刺激やダメージの蓄積があると考えることで、対処法が整理しやすくなります。この見方の利点は、複数の悩みに別々のケアを増やすのではなく、原因を減らす方向へ発想を転換できる点です。著者は、肌を強くこすったり乾燥させたり、紫外線を浴びすぎたりすることを炎症の誘因として位置づけ、まず悪化要因を減らすことを重視します。美容の世界では足し算のケアがお飲まれがちですが、本書は引き算の整理によって肌を守るという発想を提示しており、ここが実用書としての独自性になっています。次に、外側から守る三原則は、日焼け防止、保湿、摩擦回避。外側からの炎症ストップケアとして示されるのは、日焼けしないこと、乾燥させないこと、こすらないことの3つです。いずれも特別な技術ではありませんが、実際には継続が難しく、無意識のうちに肌を傷める習慣が残りやすい領域です。紫外線は肌老化の主要因として広く知られており、毎日の防御が将来のシミやたるみの予防につながります。乾燥はバリア機能を弱め、刺激に反応しやすい状態を招くため、保湿は単なる快適さの問題ではなく、防御の問題でもあります。また、洗顔やスキンケア時の摩擦は、肌表面に細かな負担を積み重ねるため、力をかけずに扱うことが重要です。本書がこの3点を1つのまとまりとして扱うことで、読者は化粧品選びより先に日々の接し方を見直す必要があると理解できます。さらに、内側からの対策として、食事、運動、ストレスを調整する。本書は肌を外側だけでなく、体内環境の反映として捉えています。そのため、食べるものを選ぶこと、適度に動くこと、ストレスを解消することが肌の調子を左右する基本要素として挙げられます。食事は肌の材料と炎症反応の両方に関わるため、偏った食習慣を避ける意義が大きいと示されます。運動は血流や代謝の面で肌に影響し、過度でなく継続可能なレベルが進められます。ストレスは睡眠や自律神経、生活リズムを乱し、結果として肌荒れのきっかけになりやすいため、精神論ではなく生理的な要因として扱われています。この章の重要点は、肌事前を化粧品だけの問題にせず、日常の行動習慣まで含めた全体設計として提示していることです。読者は、肌トラブルが起きるたびに対症療法を探すのではなく、土台を整える視点を得られます。そして、症状別に見ても共通するのは原因を増やさないこと。本書では、シミ、シワ、くすみ、毛穴、大人ニキビ、たるみ、クマ、赤ら顔といった代表的な肌悩みが整理されていますが、個別対策の羅列に終わっていません。わしろどの症状にも共通して、刺激を減らし炎症を長引かせないことが重要だと示されています。例えば、見た目は色素沈着や張り不足でも、肌の扱いが荒ければ悪化しやすくなりますし、ニキビや赤ら顔のような炎症性の悩みは、外部刺激と生活習慣の影響を強く受けます。こうした整理によって、読者は症状ごとに全く別の方法を探すのではなく、基礎原則を守った上で必要な補助策を考えるという順序を学べます。本書の価値は、症状の種類を増やすことではなく、共通の背景を見抜いて過不足のないケアに導く点にあります。最後に、著者自身の実践と写真解説が理論を日常行動に変える。本書は医師の一般論にとどまらず、著者自身が実践している洗顔、ストレッチ、マッサージなどを示している点が特徴です。美容本では抽象的な理屈が先行しがちですが、実際に何をどう行うかが見えないと継続は難しくなります。その点、本書は生活の場面に落とし込める具体性を重視しており、読者が自分の習慣を点検しやすい構成です。また、著者が医師でありながら多忙な生活の中で実践しているという背景は、理想論ではなく現実的なルーティンとして受け止められやすいです。ただし、レビューでは内容が既視感のある基本論に近いという指摘もあり、 最新の美容医療や高度な治療情報を期待すると物足りない可能性があります。したがって本書は最先端情報を集める本というより基本を徹底し習慣を整えるための実践書として読むのが適しています。結論として、本書は肌悩みを抱える人の中でも特に年齢による変化を感じ始めた読者や、情報が多すぎて何を信じれば良いかわからない人に向いています。難しい理論を増やすのではなく、炎症を避けるという一本の軸で日焼け乾燥摩擦食事運動ストレスを整理しているため行動に移しやすいのが利点です。似た美容本には商品紹介や部分的なテクニックが中心のものもありますが、本書は皮膚科医の立場から肌を悪化させる要因をまず減らすという全体設計を提示している点が異なります。最新トレンドの解説書というより長く使える基礎原則の確認書として有用で、ケアを増やしても成果が出ないと感じている人ほど価値を感じやすいでしょう。ご支援いただける場合は有利新ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。